どうも、モンザップトレーナー藤門です。日韓チュアチュア韓国語基礎講座格助詞編のパート3ということで、やっていきたいと思います。今回はですね、まあ目的を表すルルウルっていうところで、基本的用法としては対象語、まあ動作に及ぶ対象っていうところで、まあ目的語、まあこれだけ聞くとね、非常に難しいんですけど、要は何々を表すっていうふうに覚えてもらえればいいです。はい、ということで、まずはですね、例文の方で確認していきましょう。どうぞ。
フジモンに선물을받았어요。
はい、ということでフジモンがプレゼントをもらいましたっていう、まあ非常に簡単な文章なんですけれども、こういう風な形で何々をを表すときにこういうルルとかウルを使います。今回このルルウルっていうのはパッチムがない場合はルで、パッチムがある場合はウルっていうところで、まあそういう使い分けになります。で、その上でですね、願望とか何々語しったの形の時は、このルルとかウルをがとかいに置き換え可能っていうところで、こちらに関してはですね、韓国語基礎講座の第12回の資料の方をね、見てもらえたらいいのかなというふうに思います。プラスアルファ、日本語訳が何々にになる場合ということで、代表格としてはただとか、たるだとか、まんなだとか、のる、にる、あうですね。そういったところの、代表格の時にこう使えるというふうに思ってもらえればいいと思います。それでは例文確認しましょう。どうぞ。
新幹線을타고왔습니다。
はい、ということで、こういうね、新幹線に乗ってきたよとか、そういう何々にの時はですね、ルルとかウルになるということで、何々に乗ってきたの時とかは何々にだから、新幹線ねみたいな感じで絵の形にしちゃうとか、なんか例えばなんですけど、まだね、この先の資料での話なんですけど、何々にとかっていうところで言ったら、えげ、はんて、えとかがあるわけじゃないですか。それなのかなっていうふうに思っちゃうと、これがねまた間違いになっちゃうので、そういったところだけね、間違えないように、まずね、この乗るとか似るとか会うとか、そういうのが代表格として後に来てて、何々に乗ってきたとか、そういう役の時は何々を乗ってきたっていうふうになんか言い換えるのはなんかちょっとすごく頭こんがらがっちゃうんで難しいと思うんですけど、感覚的にね、こういう使い方するんだよって覚えておいてもらえればいいのかなと思います。次、日本語訳が何々がとなる場合っていうことで、まず可能とか不可能を表す動詞、またはあるだとかもるだとか、わかるわからないとかの場合っていうところで、まず例文確認していきましょう。どうぞ。
フジモンは韓国語を못해요。
はい、ということで、フジモンは韓国語ができませんっていうね、ところで、まあこういうパターンのところでもルールとかウルなんですよ。なので要は韓国語できないとか、なんかそういう風にね、なんかこう覚えられればいいのかなという風に思いますね。で、まあこの部分に関しても、その可能とか不可能、またはわかるわからないとかの場合ですから、これで何々がの役の場合はルーとかウルになりますよっていうのが知識的な部分です。で、次、何々が上手だとか何々が下手だっていう風なものが相当する表現の場合なので、まあ言ってしまえばカッコ1とね、もう全くもって同じなんですけれども、まああくまでね、一応例文も用意してますんで、そちら確認していきましょう。どうぞ。
フジモンは춤을잘춰요。
はい、ということで、フジモンは踊りが上手ですっていうところで、こういうね、何々が上手ですとか下手ですとかで、まあ持ってよっていうのもある意味ね、こう下手ですというかできないですとかっていうところで本当に似てるから、もうほぼそういうね、上手下手、できるできない、わかるわからないの時はルルウルだよっていう風に覚えておいてもらえればいいのかなと。で、最後、述語がチョア肌、白肌とかの場合っていう他動詞のためですね、こういったところでの、例文もう一回読んでいきましょう。どうぞ。
저는햄버거를엄청좋아해요。
はい、ということで、これに関してはもしかしたら実際に韓国語を今まで喋ってきてとか聞いてきての中で、なんであなたが好きですっていう風に言いたいのに、例えばフジモにチョアヘとかっていう風に、何々が好きですだったら普通に考えたらフジモにチョアヘとかそういう感じに思っちゃうかもしれないんですけど、なんでフジモルチョアヘじゃなきゃダメなんだろうみたいな、そういったところでね、もしかしたら触れたことがあるかもしれないんですけど、述語がね、こういうチョア肌とか白肌とかの場合は何々がっていう風になるんですが、これもルルウルを使うっていうところ ところでね、この3パターンの何々ががそれぞれルー、ウルを使うっていうところなので、ここね、プラスアルファ結構大事なところになってくるし、意外とメインでね使うようになってくるところなので、何度かの勉強の中で落とし込んでいければいいのかなと思いますし、今回の資料ではあくまでその例文の中でこう確認していけるところなので、まだまだ 100% は難しいと思うんですよね。ただ、この先フレーズだったりだとか勉強を重ねていく中で、またこうちゃんと、あの時勉強したことだっていうところでね、取り戻していければ、だんだんだんだん 100% に近づいていけると思いますから、そういう順序だっていうふうに思えば焦らなくていいところなんで、そういった認識で、勉強を進めてもらえればなと思います。それではね、まだまだ続きます。移動の目的動作っていうことで、出張に行く移動の動詞っていうところで何々にがついた体言とか出張とかその動作とかを表す場合は絵を用いないっていうところで、ちょっとね説明が長いんで、まず例文で確認していきましょう。どうぞ。
내일부터서울에출장을갑니다。
はい、ということで明日からソウルに出張に行きますっていうことで、今度ねまた何々にっていうところが来てもこういう風にねルルルを用いるっていうところで、移動の目的動作を表すときはルルルになります。何々にでもね。はい、で次、目的地を表すっていうことで、実際はなんですけど、ここに関してはですよ、ここに関してはルルルを使わない方が全然自然なので、むしろ使わなくていいです。ただ日本語では何々にを用いるところで、えとか、移動の方向を表すろとかうろに置き換えも可能っていうところもあるんで、ここに関してはですね、まあ本当に知識としてっていうところです。なのであくまで知識なんで、これに関してはですね別に本当使わなくても全然いけるし、むしろ他の置き換えの言葉の方が自然だったりするっていうところもあるんで、むしろ省いちゃってもいいかもしれないんですけど、一応入れといてますっていうところで、例文の方をね読んでいきたいと思います。どうぞ。
어디를가십니까。
はい、ということでね、これに関してはあくまで知識です。なのでむしろおでかしんにっかとかでも全然いいわけですし、おでろかしんにっかとかの方が実を言うと自然だったりっていうところでね、ただ置き換えがあるから一応入れてるっていうところなんで、ここに関してはもうサクッと飛ばしていきます。で、期間回数を表すっていうことで、ここもまたね実際はルルウルを使わない方が自然っていうことで、話し言葉で期間とか回数をルルウルで表すことがあるんですけれども、日本語ではね訳されないことが多い部分なので、本当にねザ韓国語だなっていうところで覚えてもらえればいいかもしれないですね。まあ例文確認していきましょう。どうぞ。
감기때문에집에서3일을쉬었어요。
はい、ということで風邪のせいで家で3日休みましたっていうことで、サミルシオッソヨでも別に問題はないと思います。ただ一応その文法上をサミルシオッソヨっていうところが文法としてはあったりもするので、使わない方が自然で訳されないことも多いところなんですが、あくまでね、ルルルを使うところが文法上はあるよっていうところで覚えておいてもらえればいいと思います。で、最後に言っておくと、別にこれに関しても、ルルル入れなくても成り立ちはしますよっていうところで、もしね入れるのがちょっと自分にとって不便だなとか思う方とかは、まあ、ここに関しては省いちゃってもいいよっていうところでね覚えておいてもらえればと思いますんで、要はですね一番最初の基本的用法の部分とプラスアルファの部分と移動の目的の部分ですね、ここが超絶メインなので、それぞれをしっかりとね覚えて落とし込んでいってもらえればいいと思います。それではですね、改めて文章でね例文で並べたやつの発音だけ確認していけたらと思います。どうぞ。
후지모니선물을받았어요신칸센을타고왔습니다후지모는한국말을못해요후지모는춤을잘춰요저는햄버거를엄청좋아해요내일부터서울에출장을갑니다어디를가십니까감기때문에집에서3일을쉬었어요。
はい、ということでね、この資料に関してまたね結構長いボリュームでの話になりましたけれども、実際すごく使う助詞になるわけですから、知識としてね何十パーセント程度でも、覚えていって、この先の勉強につなげられる状況にしていきましょう。それでは今日は以上です。